Visit langia.com to access the transcript, translations, explanations, and flashcards.
Let's start with the episode.
こんにちは。ランゲージラーニングポッドキャストへようこそ。
今回も皆さんと一緒に新しいテーマを探求していきましょう。
さて、今日のテーマは聞くだけでお腹が空いてきそうな食の冒険のために旅をするフードツーリズムの世界です。
フードツーリズムって最近よく耳にしますよね。私は個人的に旅の楽しみの半分は美味しいものを食べることだと思っています。
その気持ちすごくわかります。私も旅行の計画を立てるときはまず何を食べるかから考えますね。今日は食を通して旅をさらに豊かにする方法について皆さんと一緒に深掘りしていきますよ。
はい、美味しい話が盛りだくさんなので最後までお楽しみに。
では早速ですが、フードツーリズムとは具体的にどういうものなのでしょうか？
簡単に言うと、その土地ならではの食文化や郷土料理を体験することを目的とした旅のことです。単に美味しいものを食べるだけでなく、その土地の歴史や人々の暮らしに触れることができるのが最大の魅力と言えますね。
なるほど。例えば、星付きレストランで食事をするのもフードツーリズムの一種ですし、地元の市場を訪れて珍しい食材を見つけるのもそうですよね。
その通りです。屋台の食べ物を楽しんだり、料理教室に参加して伝統的なレシピを学んだりするのも、すべてフードツーリズムの形と言えます。
ケンジさんは、今まで旅した中で特に印象的だったフードツーリズムの経験はありますか？
私は以前、タイのナイトマーケットでいろいろなストリートフードを試したのが忘れられません。活気ある雰囲気の中で地元の人たちと一緒に食べるのが最高でしたね。
それは素晴らしい経験ですね。私もイタリアで小さな家族経営のパスタ工場を見学して手作りのパスタを食べさせてもらったことがあります。本当に感動しました。
フードツーリズムはただ食べるだけにとどまらないという話がありましたが、他にはどんな種類がありますか？
ええ、例えばワインや日本酒のワイナリーや酒造りを巡るツアーも人気があります。生産過程を見学して試飲を楽しむのは格別ですよ。
ああ、わかります。私もビール工場見学が好きです。あとはフルーツ狩りやチーズ工場を訪れるような体験もそうですよね。
そうですね。最近では特定の食材に特化した旅行、例えばトリュフ狩りツアーやオリーブオイルの収穫体験なんていうのもあります。
それはまさに食の冒険ですね。その土地でしかできない体験を通して食への理解が深まります。
まさにその通りです。ただ食べるだけでなく、食を通じてその土地の農業や歴史、文化に触れることができるのがフードツーリズムの醍醐味だと思います。
そういった体験は旅の思い出をより深く心に残るものにしてくれますね。
では、リスナーの皆さんがフードツーリズムを計画する際のヒントはありますか？
はい、まずは行きたい地域の食の情報を集めるのが大事です。ガイドブックだけでなく、SNS やブログで地元の人がおすすめするお店を探すのも良い方法です。
確かに地元の情報が一番信頼できますよね。あとは食事の予算を旅行全体の計画にしっかり組み込むことも大切です。
そうですね。そして何よりも大事なのはオープンマインドであることだと思います。見たことがない料理でもまずは試してみる勇気を持つこと、それが新しい発見につながります。
それは私も同感です。地元の人が勧めるものに挑戦すると予想外の美味しさに出会えることがよくありますね。
郷土料理はその土地のアイデンティティの一部ですから、それを味わうことはその文化を尊重することにもつながります。
さて、今回は食の冒険のために旅をするフードツーリズムの世界についてお話ししました。
フードツーリズムは単に美味しいものを食べるだけでなく、その土地の文化や歴史、人々の暮らしに深く触れることができる素晴らしい旅のスタイルだということが分かりましたね。
皆さんも次の旅ではぜひ食をテーマにした冒険を計画してみてはいかがでしょうか？
きっと忘れられない思い出とお腹いっぱいの幸せが待っているはずです。
このエピソードが皆さんのフードツーリズムの計画に役立てば嬉しいです。
それでは今回のエピソードはこの辺で。
次回のエピソードもお楽しみに。
またお会いしましょう。
さようなら。
さようなら。
Get the transcript, flashcards, explanation, and more on langia.com.